さあさあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私ナラレント。
こんにちは、セバスチャンです。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで今日は5月24でございますけれども、5月24は何の日でございますか、
なんか語呂合わせですか。
いや全然語呂合わせって感じしませんね。
あじゃあ分かんないな
そうだノーヒントだもんね。まあ、でも季節的なものとかさ、
あ
なんかあったりとかするのかなと思ってね。
なんだ、牛丼の日。
あ牛丼ね、
うん、
昨日牛丼食ったよ。そういえば
あ本当に
久しぶりに。
おう
なんかね
どこ
どこスキヤだよそんな珍しいとこ行ってないよ
スキヤ、
うん、なんか最近ね、うん、麺類僕大好きじゃないですか、
うん、
麺類ダメになってきたのか、なんかお腹下すようになってきたんですよね、麺を食べると体調悪くなってて、でその最近は米を食べるようにしてて、
うん、
いやなんでか分かんないですけどね、お米を今食べるようにしてて、いやだからいつもお昼だったらラーメンとか食べに行くじゃないですか、
うんうん、
だから今回はどうしようかなと思って、最近お米なんで、お米どころを探すのが結構難しいんだなっていうのが、
まあ米にこだわりますからね
ラーメンばっかり食ってるとさ、うん、なんかやっぱ分かんないよね、分かんなくなっちゃうっていうか、
うん、
どこにあるのかなってなって、普通にね、だから
普通の食堂もいいですけど、定食ね、うん、沖縄定食
言うとすき家っていうのはすごいいいなと思ってね。
いや本当でもドライブスルー並んでる時並んでるよね。
並んでるよ
めっちゃ、
うん、めっちゃ混んでるよ。あのマカビのとこなんか、
ね、マカビなんてどこまでがマクドナルドなのか
いやもう
どこまでがすき家なのかが分からんぐらい。
いやもう気持ち分かるなと思った。うまいし普通に、
うん
うん、
あれ、うん、ああなるともう店内まで行っちゃった方が早いのかな。
早いんじゃないその方が
ね、
うん。店内に行くのに並んでる可能性もあるけどさ。
ああ
いやでも美味しかったよ本当に。
だ
から米を食ってるんですけど、
はい、
まあそんな牛丼の日ではございませんね、
うん、
今日はね、
はい、
今日は、まあ、食べ物で言うと伊達巻きの日ですね。
伊達巻きとは、う
ん、え伊達巻き知らんの。
伊達巻きわかんない。
あの卵焼きとかさ厚焼きみたいな、うん、こう甘いおせちとかに入ってる。
あはいはいはい、はい、
なんかあるじゃんカステラかまぼこみたいな。カステラかまぼこ。
カステラかまぼこ
知らんの。え、うん、なんていうの沖縄でおせち入ってないのこれ。
おせち、
おせちって沖縄
食べる。沖縄独特だよおせちは。
いやだから何が入ってる沖縄おせちって。かまぼこでしょ、
うん、かまぼ
こ昆布でしょ。
昆布昆布。
かまぼこと昆布は覚えてる。天ぷらでしょ。
天ぷら。豆
豆。伊達巻き。
伊達巻き。
伊達巻き入ってないか。伊達巻きっていうのは溶き卵に白身魚のすり身とだし汁を入れて焼いたやつ。
あ、はいはい、
だからなんかスポンジみたいなだし巻き卵みたいなやつ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、うん、あれの日だそうです。
なんで
なんで
作った日。
この大阪の、大阪に本社のあるこの株式会社千日っていう会社がこれを作ってるらしくて、
うん、あなんで
そう、なんでって売れるんじゃないの。
売れるんだ。
日付が伊達巻きの、由来と言われている戦国武将、伊達政宗。伊達政宗が伊達巻きの名前の由来なんだ。もう命日にちなむ。今日伊達政宗の命日なの。
命日なんだ。
あそうなんだ。
一番なんか実は何やったかあんまり分かられてないよね伊達政宗。
あそうなの、
うん、一応名前先行みたいな。
へえ、何もしてないの。
なんか
初代藩主じゃないの仙台の。
なんだろう、まあまあまあいいや。
固めの人でしょ。
独眼竜。
独眼竜、
うん、
ね、食べたんだっけ固め。
いや、
親からもらった大事なものだっつって。
あそれはね、あれ、
カコートンだっけ。
カコートン、カコートン、カコートン、
カコートンだ。
それはカコートン。
三国志だこれは。
カコートン好きなのに出てこなかった。チクショ、
チクショ。ね、片目を大事なものだって言って食べるエピソードが三国志にありますよ、ね。
目に刺さっちゃってね、
やがね。やがね、うん、食べちゃう。伊達娘じゃないかあれ。
カコートンはね、迷子になった時に敵倒して、うん、修正してますよ。
あそうだったっけ。
うん。
というわけでね、今日は伊達巻きの日なんですけどもね、全然今日はだからトークテーマと関係ないんですよ。今日のトークテーマ発表していきたいと思います。今日のトークテーマは朝ごはんって何食べてますかってお送りしていきたいと思います。皆さん朝ごはん何食べてますか。先ほどねお米の話しましたけど、
うん、
パン派とかね、うん、米派、
米派、
スムージーとかね、あとは、オートミールとかフレーク、
うん、
いろいろいるじゃないですか、
うん、
朝の一日、この、まあ、今日の一日、
うん、
スタートを切る最初の食事ってさ、なんか大事なんじゃないかって最近思えてきて。
あ
僕は毎日プロテイン飲んでるんですよ朝、うん、プロテインと、うん、マルチビタミン、
うん、
だけ飲んで。
あしけねえな。
朝ごはん食べれないんですよ僕意外と、
うんうん、
喉を通らないというか、
うん、
全然食べたいとも思わない、
うん、
だから飲み物だけでもせめて入れなきゃって思って持ってくるのがプロテインなんですけど、
はい、
みんなは何食べてるのかなって思ってて、ぜひともその、ね、そうね、朝ごはん気になりますので教えてください、うん、局長は朝食べますか？
食べる時間あったら眠りたい。
あ、じゃあ食べないんだね。やっぱ食べれない。朝は、
朝はそうね、
食べれないよ ね、
ね、うん、10分あったら10分寝たいな、う
ん、なんか朝ごはん食べないと体に悪いとか、うん、朝ごはん食べないとその頭働かないよみたいな話とかを子どもの頃から聞いてきて、で大人になってみると、いや朝ごはん食べれない人は無理に食べなくてもいいんだよみたいなこととか、
うん、
なんかいろいろ言われてて分かんないんだよね。僕は朝ごはん食べるとむしろ体調悪くなっちゃう、タイプっていうか、なんか重いんだよね体がね、
うん、
だから昼ぐらいからかな、食べたらすごくすっきりしてみたいな。
あ、でも俺出社するときにフラチキと納豆巻き、
うんうん、
買って、ま、食べてる。
あ、じゃあ全然がっつり食ってんじゃないですか、
うん、
フラチキと納豆巻きってま、高校生レベルじゃない。
いやなんか
コンビニで買って食う。
ファミマの
めっちゃ若いじゃん、なんか
ファミマのね、あの細い納豆巻き美味しいんだよな。
いや分かるけど、うん、それはセンスがだから結構若いんじゃないの。若くない？若いよね。
いや納豆巻きもチキンもちっちゃい時から好きだから、
ね、僕部活動の時のメニューですよそれ。部活やってる時の。
なあ。
すごい食うじゃん、うん、普通に
ちょっと10円高いけど、シソね、うん。
しそね、うん、美味しいよね、
うん、
はい、というわけでコメントも来てます、はいはい、読んでいきたいと思います、はい、自転車の店タオさん、第1号コメントですね。レン君、セバさん、こにゃにゃちわー、
こにゃにゃちわ
ー。自転車の店タオさんは朝ごはん、今朝は納豆ご飯でした。
あー、いいね、
いいですね、うん、納豆ご飯はいいよね、うん、納豆が体にいいんだもんね。
あと茶漬けとかね。
お茶漬け朝から行く？
うん、いかん。
マジでだから朝食えないんだって。
あ、
お茶漬けなんか、
お茶漬けはサラサラだよ。
いやいや、それはわかるけど、サラサラしてんの。そのそれを別に喉を通りやすいかどうかじゃないんだよな。納豆ご飯はいいですよね、
うん、
納豆は安いしね、いまだに卵は高くなっても納豆が安いので助かってるけどね。
味方味方。
豆腐も少し値段上がりましたよね。しかし、
お、今日モーニングの方は豆腐の話してました。
あ、本当に、うん、なんだったの。
ん、
な、何。
いや豆腐の
話してただけ。そう、あっそうって感じなんですけど、中身なかったら。西賀匠さん、こんちくわ、こんちくわ、とてつもなく痛いドラゴンモンスターズおじさんだよ。好きなモンスターは、スラニンゴールド、魔戦士ベーラです。僕がやってたドラクエの時代となんか全然知らない名前の。何スラニンゴールドって。
掛け合わせるのかな。
そうだよ、掛け合わせるんだけど、
うんうん、
そんな名前のモンスターいた？全然
気をつけない。スラニンはなんとなくわかるね。
いや、いないでしょ、そんなの。スラニンって何？そんなモンスターいなかったよ。あと、魔戦士ベーラもいないよ。ミルドラースとかさ、
うん、
なんかそういう、なんかないの。何これ、ベーラっていうのもそもそもわからないし、うん、なんかどんどん新しいモンスターが出てるんでしょうね。サイガーさんって僕と同世代のはずなんだけどな。カンパチさん、コメントありがとうございます。こんにちは。
こんにちは。
自転車の店タオさん、お父さんに片目あげたのでは。あ、カコートンが、いや、伊達政宗が。
伊達政宗。
あ、そうなんだ。片目をどうするかによってやっぱその人の人柄が出るっていうことですね、うん、局長、目にその矢が刺さったら、その目に刺さった、矢に、あ、矢に刺さった目をですね、うん、どういう風にしますか。お父さんにあげる、食べる、いろんな選択肢があるみたいなんですけど、カコートンは食べたし、うん、親からもらった大事なものだから食べたし、
うん、
伊達政宗は返したのかな、お父さんに目を返すっていうね。局長だったらどうしますか。
目に刺さった状態。
刺さった状態。いや、もう抜いた抜いた抜いた抜いた。抜いたら、
抜いてもう目玉も取れた。
つい取れた。取れちゃった。それを、
まあちょっとインスタグラムにあげる。
あげない。ないよ、インスタグラム。何言ってんねん。
バエーって言って。
あれ、すいません。マウスの電池が切れたみたいなので、誰か、マウスの、替えのマウスかな。あ、今、ちょっと動きましたね。
じゃあ CM の時
に。はい、後で消えたっぽい。はいはい、というわけで朝ごはんね、皆さん教えてください、今日のトークテーマ、うん、そして今日は12時30分からですね、素敵なゲスト、来ております。今日のゲストはですね、はい、NPO 法人フィールドパワーっていうね、フィールドパワー、ひらがなですね、
うん、
はい、
フィールドパワー、
NPO の方が来ておりますので、はい、後でこの活動、架け橋沖縄、沖縄の支援をつなぐ架け橋沖縄で紹介、コーナーで紹介していきたいと思います。お楽しみに。というわけでこの番組は YouTube ライブ、ツイキャスを通して映像配信していますよ。ぜひ映像の方もご覧ください。またポッドキャストやってます。 iTunes、Spotify でお聞きいただけます。どちらも FM 那覇で検索してください。トークランチョンビートのポッドキャストもぜひとも検索してみてください。もし見つけたらフォローしてくださいね。フォローすると、自動で あのアップロードされた時に更新あの通知がいきますので、ぜひともよろしくお願いします。そしてリスラジオアプリ、お手持ちのスマホにリスンラジオと検索していただきますと無料で使えるアプリ、リスラジオアプリがございます。そちらの方はインターネットがつながる場所であればどこでも綺麗に行くことができるのでおすすめです。ぜひともリスラジオアプリでも聞いてみてください。今日もトークランチョンビート
始まるよ。
時刻は12時13分になりました。ここからお天気予報のコーナーに参りたいと思います。沖縄本島中南部、今日24日のお天気は晴れとなっております。風は東の風、波は 1.5 メートルから後1メートル、降水確率は今日1日 10% でございます。日中の最高気温は27度、注意報警報などはございません。沖縄県、沖縄本島地方は24日から25日、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょうということでございます。
はい、
はい、台風の情報とかもどうなったのか、そういえば見てなかったです、すいません。台風2号ですね、あ、今発生してますよね。
うん、
水曜日になんか勢力が伸びるみたいな話でしたけど、その後どうなったのかちょっと見ていきたい。
来週あたり影響してくるのかね。
2時間前のニュースちょっと見ていきたいと思います。台風2号ですね、5月24日水曜日9時、朝9時現在、朝9時って2時間前ですね。非常に強い勢力の台風2号マーワーはグアムの南東海上をゆっくりと北西に進んでいます。明日25日は西寄りに進みながらさらに発達し、猛烈な勢力となる見込みです。29日月曜日には猛烈な勢力のまま南西諸島の南の海上に達すると見られます。先島諸島の一部が暴風域に入っており、早めの警戒が必要ですと。現在中心気圧が935ヘクトパスカル、すごい強いですねこれね。最大風速が50メートル、最大瞬間風速が70メートル、で発達していって、28日日曜日の、時点では中心気圧が905ヘクトパスカルになる予定みたいですね。すごい猛烈に強い台風ですね。
うん、
ということで波も覆われることでしょう。本格的に沖縄に近づいてくる予定なのは、先島諸島などね入る予定なのは29日月曜日9時、29日の月曜日の9時、朝9時ですね。
うん、
この辺りですね、ここから北に向かうのか南に、あ、西にそのままそれていくのかわからないんですが、この辺が気をつけなければならないところ、ですが備えはですね、皆さんぜひともしっかりしていただきたいなというふうに思います。この間も言いましたけれども、ヤフー防災アプリとか、
はい、
SNS の防災系のアカウント登録、那覇市役所とかですね、那覇市の防災、ハイサイ防災デイビルって検索しますと、沖縄県那覇市のですね防災ポータルサイトがありますので、そちらの方も見ていただいたりとか、そして、備蓄の備えなど、近くになってから行くと売り切れたりしますのでね、
うん、
今の日常の買い物で、余裕を持って備蓄していくといいと思います。今はね備蓄しすぎても損しないと思います。まだまだ台風がですね、というか今年の夏はまだ始まったばかりですから、
うん、
備えは十分にしておいた方がいいと思います。というわけで天気予報のコーナーでした。潮位の方も見ていきたいと思います。今日みたいな穏やかな日はですね、潮の方も落ち着いているだろうと思うんですが、5月24日の潮位ですね、本日の満潮時刻は夜10時51分、干潮時刻は午後4時8分となっております。日の入りは19時13分となっています。以上、潮の情報でした。コメントの方も読んでいきたいと思います。カンパツ、朝は白飯、やっぱ白飯ですよね、白米。うん、僕も最近やっぱ結局白米が美味しいなと思うようになりました。ラーメン大好きだったんだけどな、ラーメン食べるとお腹痛くなっちゃうようになりました。なんでだろうな、お腹痛くなければラーメン食べるんだけどなとか思いながら、たけしさん、今日もよろしくお願いしますということで、長谷川淳さんは朝ごはんかな、主にカフェオレ カフェオレ朝カフェオレいいですね。甘いしね、糖分こうスッと取れていいと思います。僕朝飲み物すごくいいなって思いますね、うん、甘い飲み物をこうグッと飲むことによって脳みそに糖質を送りたいなと思うので、だからすごくいいなと思いますね。
いいですね、
うん、西賀拓実さん、局長と社長が連れてそうなモンスターを考えてみた、社長、コウカツオアザムーク、アトラス、局長キャプテンクロー、ダークドレアム。
キャプテンクローかっこいいっすね。
いやダークドレアム、
これ社長に似てる。
似てる、何それ、なんていうモンスター？
コウカツオ。
コウカツオアザムク、
うん、
アザムクってことね。
アザムクか、
うん、まあ僕も人アザムクのが得意なところありますからね。
キャプテンクローこれっすよ、もうマジ海賊。
ダークドレアムなんかもね、懐かしいな、うん、
かっけえ、はい、
ドラクエはねもうめっちゃ話したいし、この話すごい好きだから、うん、でもこれ話したら今日一日終わってしまうんで、これ別でやりましょうね。
次の機会でやりますかね、
うん、自転車の店たおさん、朝食べないと動けない、うん、朝食べないと動けないっていうのはありますよね、
うん、
僕現場仕事してても朝おにぎりとかに、
うん、
よく買って食べ、2個とか買って食べるけど、うん、食べなくても全然いいなって普通に思ってましたね。
マジ
食べないとなんか危ないかなとか思って食べたりとかしたけど、本当、うん、食欲ないなと思って朝は、
うん
うん、食えなくはないんですけどね、休みとかだったらいいんですけどね。
でもホテルとか行くと朝食ついてる場合あるさ、
うん、ホテルの朝食だから休みとかだったらいいんだよ、うん、休みだったら全然食べるかな。
絶対食べんと損じゃん。
損だよな、
うん、
出張とかで食べるもあのモーニングはもう別に食べなくていいかなって寝てますね。
本当に、うん、あれはちょっと楽しみではありますけどね。
休日とかのんびりしてたら食べるかなって感じですね。自転車の店たおさん、あ違いました、西賀拓実さん、朝食うと腹下しやすくなるからたまにしか食わない。ほらやっぱ対象によっているんだよね、だ、うん、Z 世代、
Z 世代
ギリギリ Z 世代はね、
Z 世代、
たけしさん、朝ごはんは毎日食べます、前日にコンビニで買ってきた菓子パン1個とボトル缶のブラックコーヒー、ここ数年は毎日変わることがありません。
たけしさん、
これ羨ましいんだよね、うん、ルーティーンっていうのがさ決まってるっていうの、うん、それがやっぱ大事だと思うわけ。僕は始まりから終わりまでルーティーンを大事にしたいし、仕事もできればルーティンワークがしたい。決められたことだけを繰り返してやるような
LINE、うん、作業と
ことがしたい。もうそう LINE 作業したいそうだから料理の仕事とかすごい良かったですよね。あずっとその繰り返しだからその質を極めていくみたいな感じだから、全然今の仕事はですね本当にやりたかったこととか向いてると思ってないですから全く思ってない。カンパスさん、保健指導健康指導で朝は炭水化物取れって言われたよ、脳のエネルギーってさ。そう、僕もね炭水化物取るのはいいと思うので、さっきほら長谷川潤さんが朝カフェオレって言ったでしょ、うん、カフェオレの糖分とかさ、
うんうん、
そういうね甘いものでも朝取ったら一応糖質なのでいいかなと思いますね。やっぱだから僕も子供の頃から一応言われてて、脳みそのためにね取れって言われてたけど、うん、逆に食べない方がすっきりして考えられるんだよね、食べ過ぎなのかもしれないしね。はい、というわけで、というわけでコメントもねたくさんありがとうございます。ね、どれ読もうかな。コメント、長谷川潤さん、担々亭のチャーハンとか、担々亭のチャーハン朝から食えないって無理だって。うまいけど、世界一うまいチャーハンでも朝からあれは俺は無理だよ
あでも
世界一うまいけど、
でも東北は朝ラーメンは普通にあるんだよね。
あの東北じゃないでしょそれ。東北だっけ、仙台だっけ、どこだっけ。
まあ、福島も全然あったよ。
福島か。
仙台も。
秋田
はないんだ。
別にあれは、そう、脂っこいスープじゃないしさ、うん。そういうんだったら全然いけるよね。朝からだったらね。スープだもんね。
まあ、朝、日本そばも普通にあるし。
そうそうそう。うん、はい。自転車の店たおさん、目玉をあげて目玉親父になったんだよ。目玉がね。ありましたね。鬼太郎だよね、それね。鬼太郎もあったね。
鬼太郎。
目玉ネタね。カンパさん、旅館の朝ごはんってうまいよな、アジの開きと海苔味噌汁、つい食いすぎちゃう。わかる、そのね、米とアジの開きと海苔と味噌汁ってあるじゃん。で魚とアジの開きとね、うん、このご飯のコンビネーションで食ってたら、その海苔とコンビネーションする分のご飯がなくなっちゃって、ご飯おかわりするわけ、うん、で海苔って食べてたら、うん、アジ まだちょっと残ってるから、それでご飯おかわりしたりとか、うん、でなんかそのバランスなんだよね、おかずとご飯のバランスが。このおかずはやっぱご飯と食いたいみたいなところがあるから、
あるある
食べ過ぎちゃうんだよね
鮭とか
な、かる、そうそう、うん、
あとあの納豆と卵ついてた時どうしようかなみたいな。
あ、だからね、悩ましいよね、うん、納豆で一杯食えるんだもんね、うん、で卵で一杯食えますからね、うん、それがすごい悩ましいところであるなと思いますね。自転車の店とタオさん、子供の頃は朝トーストとミルクコーヒーだった。トーストはイチゴジャムかマーマレードが多かったな。マーマレードうまいんだよな、 あのちょっと苦い感じがさ、皮が入ってるタイプの、うんうんうん、懐かしいな。いちご
ジャム、あ、でもトーストとジャムも美味しいよな。
美味しいな。子供の頃はよく食ってたな。大人になってからはさ、あの瓶全部使い切れなくてさ、うん、残っちゃうんだよね、瓶の中のやつがね。
トーストにジャム塗るときって半分に折る、それともそのまま食べる？
あ、そのまま食べます。
あ、上にして、
うん、
あ、俺は半分だ。
理解できんな。
挟む、挟もうよ。理解できん。サンドイッチみたいにしようよ。
どういうこと？あの1枚をこう折るってことでしょ？
折るってこと、
わかるけど、
うん
うん、まあ理解できんな。
なんでよそこまでか。
カンパチさん、北方はありありの朝ラー、北方ラーメンですね。たけしーさん、泉崎の鶏そば新里で朝ラーやってますね。あのこってりした鶏そばのとこで朝ラーやってんの？
あ、
めっちゃうまい、うまいけどさ、
行ったとこだよね。
うまいうまい、あの、
めっちゃ美味しい。
鶏パイタン、すんげえ鶏のうまみが、もうドロッとしてるじゃん、あれ朝からってこと？朝は朝でちゃんと別で出すのかな、
あるのかな。
あっさりできたよね朝はね、
うん、
うまいよ。でもあそこは確かに知らなかった。ありがとうございます。はい、というわけでね、朝ごはんのお話、皆さんありがとうございます。ちょっと告知広報依頼みたいなのもあるので読んでいきたいなと思います。那覇市立つぼや八千文博物館行事予定の広報依頼、八千文からですね、広報依頼が来てますね。あの、いつもお世話になっております、当館5月の行事予定です、というふうにね、タイトル、つぶやでシーサーの日、みんなで作ったメンシーサー店。あ、これ社長、うちの息子が言ったやつだ。
社長が言ったやつでしょ。
そうでしょ、あの優勝
グランプリ取った
やつ。グランプリ取ってます
か。これ、それが並べられるのかね。
それが並べられてました。昨日行きました、実は。
あ、本当に
昨日ちょっと近く行ったから、うん、昨日僕あの市役所行ったんですよ、
うんうん、
マイナンバーのカード取りに、
うんうん、
すっげえ待って、うん、で変な時間になっちゃったから、うん、あ、そういえばうちの息子がメンシーサー作って、うん、確か飾られてるはずだから、
うん、
見に行こうと思ってね、うん、行きましたよ。それがこのつぶやでシーサーの日、みんなで作ったメンシーサー展ですね、
うん、
子供たちがとか、このメンシーサー体験に参加した人たちの、
うん、
メンシーサー、いろんな賞とかね、うんうん、ついてたりするやつが飾られてるんですよ、
うん、
それが5月19日からもう開催されていて、6月4日までなんだそうですね、うん、だから今週、来週かな、うん、来週の日曜日で終わりっていうことなんですけども、
まあぜひ社長の息子がグランプリ取った、
そう見てほしいですね、
うん、
これがつぶやのね、あの八千文博物館3階で見られるんですけど、観覧料無料って書いてあって、あれあれあれ
あれ、子供じゃない、子供が無料じゃないの、違うか。
いや普通に無料って書いてます。僕お金払って入ったんですけど昨日、普通にお金払って、その子供のシーサーのやつはどこで見られるんですかって聞いて、うんうん、3階ですって言って、うん、それで入り口でお金払って、うん、300いくらか払って見に行ったんだけど、うん、観覧料無料って書いてるな。僕その時に思ったのが、このシーサー体験でもお金取ってたのに、
うん、
お金を払ってシーサー、お金を取ってシーサー、うん、メンシーサー作らせて、
うん、
さらにそのメンシーサーを飾ってお金取るっていう、そのすごいなって思った。
今ちょっと電話してみよう。電話してよ。あれこれ
電話する？
あれ、いやいや、これ無料って書いて、俺昨日300円払ったんですけどって。
いや一応無料だと思って来た人がいたら大変だから、それはあの電話してもいいんですけど、あのでも良かったですよ。飾り方とかすごい贅沢な飾り方してて、
うん、
めっちゃ良かったなと思って。
あ、本当に来た。
いやするよ、一応確認だから。だからめっちゃ
こんにちは、つぼや着物博物館です。
あ、どうもこんにちは。ちょっとお伺いしたいんですが、
はい、
つぶやでシーサーの日、みんなで作ったメンシーサー展ってあるじゃないですか。
はい、
あの博物館、八千文博物館で3階で見られるって聞いたんですけど、これ観覧料無料ですか？
この3階の展示はあの無料で見ることができます。
ありがとうございます。じゃあ、はい、ぜひとも見に行きたいと思います。ありがとうございます。
はい、お待ちしております。
はい、失礼します。無料じゃん。だから受付の人があ
、違う違う、1回入ってしまえば無料ってことじゃないの？
いやいやいや、どういうこと？意味わかんない。ずるずるでしょ。3階は一応別のところから行けるんだよ。だからそこから行けばいいんだよね。うん、 長谷川潤さん名乗れよ、名乗ったらややこしいことになるだろ。ああどうもどうもってなって、それだけであの3分4分話すことになっちゃうでしょ。だから皆さん無料ですので、ぜひとも無料でうちの息子が作ったウェンシーサーをですね、見てくれて、
じゃあ払わないでいいとこで払っちゃったってことか、う
ん、で僕あの時言ったじゃないですか、うん、俺忖度だって、うん、メンシーサーが並べられて、うん、僕他の子が作ったメンシーサーはっきり見てなかったんですよ、うん、でみんなずらーって並べられて見れるので、うん、よく見てたんですよね、うんうん、でおこれいいなって思ったらちゃんとやっぱ賞ついてるんですよ、うん、だからいいものはいいオーラがあってハンターハンターでいうところの念が込められてる、
念が込められて
る、うん、でそういう中で見てたらその中でひときわ輝く、うん、ひときわ輝く、うん、めちゃくちゃいいメンシーサーがあって、うん、なんだこれって思ったんですよ、うん、なんか他のやつはめっちゃ綺麗に作られてるんですけど、うん、僕から言わすとね、うん、なんか生きてる感じがしないんですよ、
うん、
表情が生きてる感じがしないっていうんですかね、うん、だけどそういうそのシーサーだけ、うん、もう生きてるみたいな動きが躍動感があって、うんうん、誰が作ったんだこれって思ったら、うん、うちの息子が作ったんですよ
多分さなんか入れたんじゃねえの。
いやすごかった、
なんか入れただろう、
ね、
お宝を
微妙な入れてないと、あ
の手に取って
ハンターハンターだ
ろって割ったら中から多分何か出てくる、ね、
ハンターハンターだろ、うん、違うよやっぱね、芸術って難しいなって思ったわけ。当日僕が見たときは、うん、うちの息子のシーサー下手くそで、うん、なんでこれがグランプリなんだって全然理解できなかったけど、うん、やっぱ並んでみると、あ本当だ生きてるみたいって思ったんですよ。でそれが綺麗に作るんじゃなくて、ちょっとしたこの目の動きとか、
うん、
口の歪み方とか、うん、あこれで生きてるっぽく見えるんだとしたら俺には無理だな作るのって思ったんですよ。
あだから、まあ、大人になって失われるセンスってある
からね。そうなんだよな、この雰囲気とかな。
じゃあこれ一学期の図工の成績楽しみだね。
いやだからね、小さい時の成功体験が人生をみたいな、うん、ぜひともですねこの壺屋のシーサーの日、みんなで作ったメンシーサー店、奈良って書かれてる苗字の子供が作ったシーサーがあったら、
いやいや、
ま、これうちの息子のものなので
名前は見ないでくださいあなたがいいって
見るだろう絶対、
あなたがいいって思ったのを見てそれが奈良だったらいやいやおーってなるでしょう。
ぜひみんな那覇市の壺屋八千文博物館にですね、うん、6月4日までですから、うちの息子の晴れ舞台ぜひ
あこれ
ぜひ見に行ってください。
これ引き取って夏休みの宿題で出してもいいの。
いいんじゃないの、
カンパチさんが言ってる
いいんじゃないの、うんうん、これいいんじゃないの、ズルしちゃうんじゃないのというわけで時刻は12時30分ですので、はい、この後は素敵なゲストを紹介していきたいと思います。那覇市の歌を聴きながら少々お待ちください。
けぼの清き民波の港にぎをもも船や町は平かの数まして、いやさかえゆく我が那覇市、緑も深き大の山、清き心にも物人の睦み親しむ我が那覇市、ゆかりも古き波の上、青熊ことを捧げもて理想の地地に進まらん、望み輝く我が那覇市、うまんちゅにぎを一枚る、誇れる島に笑顔咲く、ゆいの心で育む我が那覇市、修練の国の城下町、歴史の息吹受け継がん万国志 舌を開く我が魂。緑の風の那覇空港、何はいかおるおろくの地、若い日からの生きたかし、未来羽ばたく我が。
時刻は12時34分になりました。トークランジョンビート、ここからは沖縄の支援をつなぐ架け橋沖縄コーナーのゲスト、 NPO 法人フィールドパワーからお二人に来ていただいております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
まずは自己紹介の方、じゃあ代表の方からお願いします。
はい、NPO 法人フィールドパワーの武田純子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いしますそして、
はい、NPO 法人フィールドパワーから参りました生活支援員の加賀彩子と申します。
よろしくお願いいたします。今日は来ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
架け橋沖縄ですよ。ではですね、沖縄の支援団体だとか支援の情報をですね、みんなに知ってもらおう、現場ではこんな活動してる人がいますよということを知ってもらおう、そんなコーナーなんですけれども、早速ですね、その NPO 法人フィールドパワー、どんな団体なんでしょうか。
はい、NPO 人フィールドパワーは障害者の生活支援と就労支援ですね、うん、はい、それをやっている団体です。
そうなんですね、はい、いわゆるそのじゃあ障害者の方々が集まって、はい、みんなでいろいろやってるっていう、うん、
そうですね、2つの、授業、3つの授業をやっていて、はい、まずは居場所を提供する、うん、ですね、那覇市の授業なんですけれども、はい、地域活動支援センター3型っていうのがあるんですね、
はい、
それが今那覇市牧師の、緑ヶ丘公園のすごい近くなんですけど、
めっちゃ近いじゃないですか、
は
い、
その隣で、ちょっと目立たないんですけど、
緑ヶ丘公園は僕が疲れ果てた時散歩する公園
いいですよね
一人になりたい時に行く時、はい、あそこら辺にあるんですか。
ありますあります。そこ、そうだった、最近ちょっとおしゃれな、カフェっていうんですかね、なんか、そう、皆さん SNS でよく観光客がよくいらっしゃるんですけど、その隣にマンションの2階になるんですけど、はいはい、ひっそりと、
そうなんだ、はい、じゃあ絶対その目的地を知らないとわからない、
わからないかもしれないです ね、 ちょっとうちはあまり看板とかそんなに出してなくて、住宅の中にひっそりとあるっていう感じですね。そこに居場所を提供ということで、はい、本当は障害者に特化してはいるんですけど、うん、ちょっと引きこもりだったりとか、ちょっとどっかに行きたい人とか、うん、そういう方々も受け入れていて、はい、特に何をするわけでもないんですけど、能力がある方は作業もするし、はい、ぼーっと本読んだりとかテレビ見たりとかもできるような感じに、本当に場所を提供してるっていうようなところが、はい、地域活動支援センター3型っていうものなんですけど、そこからちょっともう一歩踏み出したいなっていう人のために、就労支援事業所、
はい、
B 型の方ですね、
B 型、
はい、B 型授業っていうのがあって、それはちょっと場所が変わって、はい、那覇市首里寺町の方にあるんですね、はい、ちょうど義母駅と、はい、首里駅の間ぐらいの、またこれも一戸建てのお家で、あんまりこう看板も出してないんですけどそこも、お蕎麦屋さん何でしたっけ、かか
つ千白寺蕎麦さん、
はい、千白寺蕎麦さんのちょうど向かいぐらいに、
あ、やった、
はい、そう、普通の住宅なんですね、本当になんかちょっと、ちょっと高級そうな住宅なんですけど、
はい、看板は出てないんですか。
はい、ちょっとこれから出します。
あ、そうなんですね、
はい、いや、なるほど、あの辺にあったんだ、出してなくて、でライオンズマンションの本当に2軒隣ぐらいなんですけど、はいはいはい、一般の住宅をちょっとお借りして、
場所はすごい分かります、
はい、 あのちょうどモノレール沿線上なんですけど、
そうなんです、はい、彼も首里の人だしね、
あのね、めちゃめちゃ近くです、
ね、本当ですか、はい、あのここだなと思ってくれたと思うんですけど、
寺町は床屋があって僕はいつも行く、
あ、そうですか、
あのそこに行くのでよく寄ってて、
はい、
どこ髪切ったらその辺でいつもご飯食べたりとかしてるから、
あ、後でちょっとまた話したいんですけど、はいはい、まあ、そこで就労支援のこの B 型の方をやっていて、うん、普通になんかお家みたいな感じなんですけど、
いいですね、
皆さん通いで来て、
はい、
で送迎もありますので、はい、各地域の方に皆さんの最寄りのコンビニだったりバス停だったりで待ち合わせをして、
そうなんだ、
拾ってきてこの首里の方に集合してもらって軽作業ですね、
はい、
はい、やってます、首里の方で。そこで欠かずは
生
活支援を、はい
はい、
していますね。
そうなんだ、はい、すごい、
お母さんみたいな存在です。
あそこの寺町って雰囲気いいよね、だから、
うん、なんか
学校もあって、
はい、
だからなんかそののんびりしてるっていうか、
うん、
駅もあるし、でもそれでいて、あの場所にあったんだってね。
そうなんですよ、すごく、はい、実は牧師の方があと2年ぐらいしかちょっと期間が決まっていて、
期間があるんだ、
はい、そうですね、それでちょっとまあいろいろあってこう探してたら、
はい、
まあ、すごくいい住宅が見つかって、
うんうん、
まあ、駐車場も付きっていうことだったので、私たちとしてはすごい大冒険だったんですけど、うん、そこに借りることができて、
はい、
ちょうどコロナ禍の中だったんですけど、うん、はい、そこでスタート、まあ、再スタート
してます。その頃だったんですね、
はい、
じゃあ今後はもう首里になる感じ。
そうですね、また、はい、
いいですね、点
を移してやっていこうと思ってます。
はい
はい、だからそう、うん、お家みたいな感じなので、はい、皆さんがこうゆっくりくつろげるのもできたらいいなと思って、うん、昼食も調理員の方がいて、
はい、
朝出勤したらすっごくいい匂いですね毎日
すごい、朝ごはんから出ると、
は
い、
朝は出ないんですけど、皆さん10時に来るので、はい、お昼ご飯を提供してるんですけど、なんかお母さんがいるみたいな雰囲気がいいなと思って、
は
い、普通に台所に調理員の方が入って、はい、朝からこうトントントントンって聞こえたりいい匂いをしながら作業してるっていう感じですね。
雰囲気がとっても良さそうな場所なんです ね、
本当にお家ですね、
うん、いいですね、
はい、
居場所っていうのは本当にでも大事だもんね、
うん、
今居場所がなくてっていうか行きづらくてみたいな、
う
ん、
ね、
落ち着く場所が欲しいですよ ね、
はい、やっぱり皆さん障害者の方って、まあ、全員でもないんですけど、やっぱ食事を作るのがすごく苦手な方も多かったり、うん、あと一人お一人なので面倒くさかったり、
うん、
コンビニでこうお弁当を買ったりとか、
はい、
割とそういう方が多いなって感じていたので、
うんうんうん、
まあ、一食だけでも家庭の味というか、うんうん、本当にご飯あって味噌汁あってお野菜たっぷりの、
うん、
おかずなので、
へー、
なんていうんだ、本当にお母さんのご飯みたいな感じで、
すごいな、
はい、出しているのが、はい、私としては嬉しいなと思ってるんですけど、
竹谷さんも嬉しい、
私も嬉しいし皆さんにそれを提供できてることも、
う
ん、まあ、一食だけでもその、
いや、本当そうです
よ
ね、
そういう普通のご飯が食べられるってすごくいいなって思ってて、
うんうんうんうん、
やっぱ精神の方がメインの事業所なので、
は
い、そういう大事かなと思うんですよね、食、
うん
うん、食ってすごくつながってると思うので、
はい、
はい、それもちょっと売りにしてます、うん、一食200円で提供してます。
安
っ安いです
安い、はい、
はい、
そんな NPO 法人フィールドパワーなんですけれども、そもそもこの始まりっていうのはいつ頃で、はい、どのようなきっかけでスタートしたんですか。そうです
ね、ちょっと異質かもしれないんですけど、実は平成14年も二十何年前に私の友人のもともと設立者が別で、
はい、
今私が代表させていただいてるんですけど、
はい、
友人の宝千春さんっていう方がこのフィールドパワーっていうのをこの牧師の地で作ったんですね。
牧師で、
はい、牧師 で本当にそのさっきの公園の、
はい
はいはい、隣の場所で最初に作って、
うん、
で彼女自身が少しうつだったりとかそういう時期がちょっとあって、
うん、
でそこからこう世の中に少しずつ出られるようになった時にパソコンとかそういうのがすごく得意な方だったので、それを教えるような感じのことからちょっと、
うん、
社会とつながることができるようになったらしいんですね、
はい、
でそうするうちにちょっとその障害者 この病院に通ってる仲間の方から、うん、こう私も教えて私も教えてみたいになって、
うん、
でちっちゃい居場所を作って、
うん、
でそこから住んでる住む場所も必要だなということで、うん、ご自身の あのアパートがあったので、うん、そこをこう居場所としてなんていうの住む場所、うん、として提供して、今グループホームっていう形なんですけど、はい、その事業としてやってるんですけど、住む場所とその作業するっていうか、うん、あの集う場所っていうのを作ったんですね、はい、うん、だからその彼女にこう数年して呼ばれて、はい、ちょっと手伝ってみたいな感じで呼ばれて、まあハマっていったっていう感じなんですけど、私自身が。そうだから、私はあの平成16年から、うん、あのお手伝いさせてもらって、うんうん、そこからまあ10年後ぐらいに代表を引き継いだっていう感じなんですけど、はい、どんどんハマっていってなんかこのさっきね、あの奈良さんもそうだと思うんですけど、はい、こう誰かの助けがあれば、もしかしたらもう障害者にならなかったかもしれないっていう幼少期があったりとか、うん、はい、こう皆さんの話を聞いて、うん、なんかそういうのが多いなと思ったので、まあ、ちょっとでもあのこれ以上障害者を増やしたくないなっていう思いもあって、でこの仕事を通してすごく自分自身もすごく勉強になって、あのなんていうんですかね、本当人間として成長させてもらってるというか、仕事を通して、なのでどんどんどんどんハマっていって今に至るっていう感じですね。
その感じすごくわかるっていうか、なんか働いてて何かこう自分が成長させてもらってるような気持ちになる時が多々ありますよね。そう、いい仕事ですよね、本当に、はい、そんなきっかけだったと、はい、とても、はい、感動しました。
2代目なんですね私
そうだったんですね、はい、それで、まあ、2代目としてでもいいんですけど、はい、やっぱ代表となって、うん、目標とか夢とかですね、はい、なんかこのフィールドパワーの、はい、まあ、これから先、はい、どうしていきたいみたいなものってあるんですか。
今一緒にね隣にいる加賀津の発案もあるんですけど、うん、はいはい、実はこの首里のあの事業所のまた2軒隣ぐらいにちょっと空き店舗があって、はい、ちっちゃい店舗なんですけど、またそこもあのご縁があって借りることができたんですけど、そこでできれば私たちもあの作品をちょっと作ってるんですね、うんうんうん、この牛乳パックを再利用して、はい、ちっちゃなお守りのケースを作ってたりとか、バッグを作ったりとか、で着物をリサイクルして、うん、マイバッグを作ったりとか、そういうのやってるんですけど、やっぱ発信が私たちどうしても下手くそで、また作業してる場所だとこう飾るスペースもちょっとないので、
うん、あ、そうか、
はい、そういうなんかこうサテライトじゃない、こうアンテナショップみたいなのがあったらいいなっていうこの欠かずの提案もあって、はい、まあ、そこでちょっとちっちゃなこのカフェみたいな形を作って、はい、アンテナショップ的なものもやりながら、このなんかこうコミュニケーションできる、はい、場所を作りたいなと思って、まだまだ本当借りたばっかりで何にもしてないんですけど、はいはいはい、この事業所のこの首里の寺の事業所の本当に2軒隣ぐらいに、はい、今からやろうとしていますね、
うん、楽しみですね、
はい、そうですね、今毎日いろんなことを考えてあれがいいかな、これがいいかなっていう感じの準備中ですね、まだ、う
ん、
はい、
牛乳パックで作れるんですね、はいはい、どんな、
今日持ってきたんですけど、
そうなんですか、
カメラに見せて、
はい、ぜひちょっと
見えるかな、
こっちから見せましょうか、ね、あ、局長からの方がいいかな、
ありがとうございます、
はい、今カメラ、ラジオでお聞きの方はですね、ツイキャスは YouTube でやってるんですが、ラジオだとねちょっと伝わらないっていうか見えないと思うので、はい、これ牛乳パックで作られてるんです
よ、今そうですね、
すごく小さな手乗りサイズ、手乗りっていうかもう本当に、はい、手のひらのひらのサイズぐらいですかね
牛乳パック、そうですね、
で、この瓶がなんかこの沖縄っぽい、
そうですそうです、
はい、はい、柄の小さい、本当に小さいミニバッグですか、う
ん、ミニバッグですね、トートバッグの形をしているんですけれども、うん、
すごい可愛いですね、
瓶型にこだわったのはあれですね、はい、販売しているうちに観光客の方、やっぱ瓶沖縄の柄好んで購入されている方が多くて、は
い、めっちゃ欲しいですもん、はい、見て
可愛いです
よね、可愛いよねこれね、うん、
結構人気があります、
はい、その白いやっぱ牛乳パックを使われている部分がその白い場所なんですかね、はい、その部分がちょっとシワができてて、 そのシワがすごいいい味を出していて、うん、牛乳パックとは思えないですね
ありがとうございます、見てて
普通にそういう素材に見えてしまうというか、
は
い、
これも本当に発案者が、まあ、ちょっと辞めちゃったスタッフなんですけど、はい、彼女がこう牛乳パックをなんていうんですかね、まあ、まず切って洗って、はい、 こうくちゃくちゃにこう揉むんですね、
はいはいはい、
それ自体もこの障害者の方麻痺のある子もやれてたのでそれもあの例えば高齢者もできる、はいまあ、ちょっと最初硬いんですけど、はい、皆さんのリハビリにもなるなと思って、
うん、素敵ですね。
それからちょっと皮みたいな感じに見えるので、うんはいまあ、ちょっとミシンするまでちょっと、ね、技術いるんですけど、はい、
そうなんだ。
それをこうねあの作って、
はい
そうですね、この形にしてるっていう感じですね、うんう
ん、あの全員でできる作業ですねこちらの方。
これがみんなでできるんだ、は
い、できますできます、
すごい、
はい、
ありがとうございます。でこの商品は商品ですよね、はい、どこで売ってるんですか今。
もう本当今フィールドパワーでしか売ってないので、
じゃあこれからそういうアンテナショップみたいな、
ね、ったりあとイベントで販売してたり、
あそうか、
で障害者向けのちょっと商品紹介してるサイトだったりとかでも置かせてもらったり、
はいはい、まあ
本当に宣伝が下手くそで
1個いくらなんですか。
課題ですけど
300円に
安っ。
安
っ、
はい、
これあのうちのカフェで、うち僕別にカフェやってるんですけど、
ぜひぜひ
納品させてもらいたい。すごい可愛いからいいですねと思って、
う
ん、ありがとうございます、うん、最後にですね、
はい、
あの課題だと思ってることとか、うんうん、今その、まあ、今回聞いてる方っていうのは結構そういったこと初めて聞く人も多いかもしれないんですけど、はい、今こういった支援というか、うん障害者の方々、まあ、有無に関わらず自立したい社会参加したい居場所が欲しいという方々をサポートしているそうなんですが、今それをしていて、うん、こんなことが課題だなと思ってるとか、みんなにそれをこういうふうにしてほしいなみたいなことってあったりしますか。
そうですね、いくつかやっぱりあるんですけど、はい、障害を持っている方ってやっぱりこの発信もすごく苦手だと思うし、うん、まずは知ってもらうことが一番なんですけど、はい、結構役所に相談に行っても、うんね、自分で探し場所を探してとか言われるらしいので、そういうやっぱりどんどん発信していってね、私たちが助けてあげるよっていうのもどんどん発信していかないといけないし、
はい、
そういう手助けをしてくれる場所があるっていうのをもっと広報したいなとも思ってるんですけど、
う
ん、
あそうだよな、
うんうん、そうですね。だからあともう、ね、行政ともうちょっとこう気軽に話せるパイプっていうか、
うん、
そういうのも欲しいなと思うし、
うん、
あとはやっぱり 今もそう商品ね作っても発信するのがすごく下手くそで、
そうなんだな。
そうですね、だからこの分かってはいるんですけどなかなかそこにまで手が回らないとかあるので、そういう例えばスポットでそういう技術だけSNS に特化した人がいればちょっと手伝ってもらったりとか、まあ、アルバイトでもいいんですけど、そういうのもすごく弱いところなので助けてほしいなと思いますね。
すごくなんか盲点だったというか、
はい、
あ確かにと思いましたね。ものづくりをするところがあって、だって、うん、ただでさえ商売って難しいじゃないですか、
うん、そうですね。
でもこれ今めっちゃクオリティ高いと思ったんですよ。
すごいと思って。ありがとうございます。
で、あそっか、でも販路がないとっていうのはあるんだなって。
発信がやっぱ下手くそだなっていつ もうそこまで日々 の皆さんの支援と、
はい、
あと、まあね、悩みでもあるんですけど、こう行政に出す書類とか、
はい、
こう記録とかすごく多いんですね、
うん、
だそういうのでスタッフがやっぱり追われてしまって、
はい、
日々なかなかそこまで手と頭と回らないっていう感じですかね。
なんかやっぱ架け橋のポータルの中にもそういう、うん、
商品紹介とか
物販の部門を作って、ね、みんなの混ぜてもいいのかもしれないし、まあいろいろ別で、
うん、
でもなんかそういうのは確かにないよなって思ったんですよ、ね、
はい、
あなんかすごく
ありがたいです、ね、
勉強になりました、
まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごくいい話が聞けたと思う、
ね、
はい、なるほどって思いました。
ありがとうございます。
それはすごく大事な課題だなと思いますね、うん、そしてですね、まあ、最後にさっき言ったんですけど、一応支援したいとか社会貢献したいみたいな方々がいたときに、
はい、
何かボランティアとかあるいは支援物資とか必要なものとかってあったりとかします。例えば牛乳パックとか持ってったら嬉しいですか。
よろしくお願いします。本当ですか。
はい、冗談の、いや、やっぱ素材だからさ。
そうですね、
牛乳一本飲まないと一枚手に入らないじゃん。あ、そうなんですね。
あとは新聞紙とかも作業であって、古新聞も集めてますし、
はい、
あとね、あの着物とか、
着物、
はい、いらなくなった着物とか帯とか、まあ、汚れてても全然構わないので、はい、
そうなんですね、は
い、この名刺入れなんですけれども、これも着物を洗って、
はい、
ほどいて洗ってっていう形で
使えるパーツだけ使ってるみたいな感じです、ね、
はい、すっげえかっこいいんだけど、
はい、名刺入れになるんですけれども、
和紙にしか見えないんですよね。
本当ですか、ありがとうございます。
そうなんだ、触り心地もなんか、はい、革みたい、
強いもんな牛乳パック、
はい、
そうなんですね。
そうなん
です。じゃあ、
素材の応援っていう形ですかね、は
い、
何か。
そういうのもありがたいですね。
は
い、
後でこちらの方はまとめてでですね、はい、SNS や記事の方でも皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、はい、ぜひ そちらの方見てみてください。
はい、ありがとうございます。
そして、実は、なんか最近代表の、は
い、すいません、ちょっと個人的ない
やいや、なんかさっきすごいニュースを見たので、
はい、ありがとうございます。ちょっとですね、はい、実はですね、私の娘がバトントワリングっていうのをやってまして、はい、
バトン、
はい、バトントワリングですね。なかなか分かる方も少ないと思うんですけど、はい、県内でもまあやっぱり まだやってる方もすごく少なくて。
そうなんだ。
はい、でバトントワリングをやっているんですけども、小さい頃から5歳ぐらいの時からやってて、はい、で今年の3月に行われた世界大会の選考会にちょっと日本代表として選ばれまして、まあ一人だけじゃないんですけど、
すごすぎじゃないですか。はい、日本代表ですよ。
はい、今度イギリスのリバプールでやる8月に開催されるんですけどもそこに沖縄県から初めてバトントワリングで行くことができまして。
すごすぎる、はい、すみません、バトントワリングっていわゆる体操 のバトン上に投げて、
この鉄の棒をくるくるくるくる回したりとか。
これが沖縄ではマイナーなんですか？
そうですね、あまりやっぱり知らない方も多くて。
そうだったんだ、
はい、そうなんです、
ね、南城市での体育館でなんかこれやってる女の子がいっぱいいたんですよ、体育館で。それ見て
そうですね、
うちの娘もやらせたいって思ったんですよ、はい、そしたらまさかの娘さんが世界に行くっていう、
はい、ありがとうございます。
なんかすごい、
はい、うち所属してるところがね、いろいろあるんですけど、うちはティーダバトンチーム沖縄っていう。
あ、チームあるんだ。
はい、あります。あ
って、いや、そういうの知りたかったです本当に。
後でチラシも置いていきますので浦添を中心にやっていて、まあ、でも南はオロククラスで、はい、アメク小学校のアメククラスで、浦添クラス、はい、で読谷クラス、名護クラスまであるんですね。はい、地域の方がこうぜひクラスを作ってほしいということで作って、っ、はい、先生がすごい頑張って、はい、あちこち行ってこの地域の方で教えてるっていう感じですね。
社長アメクラス
クラスもありますね
めっちゃすごいんですけど、はい、これも応援したいですね。
ぜひぜひ、はい、YouTube とかでも、はい、紹介してますし、インスタとかでも紹介してますし、はい、やっぱり今度ねテレビとかにも出させてもらった
りとか、うん、そうでしょうね、はい、世界出るんですもんね
リバプールですよ。
リバプールに
すごい、ね、
はい、行ってきます。
応援していきたいです、はい、本当に。
ありがとうございます。まだちょっとどうしても沖縄から行くのですごく旅費もすごくかかって、
そうだ、旅費問題、
はい、なかなか
沖縄旅費問題、
そうですね、学校とかじゃないので、うんうん、なかなか支援も難しくて、はい、ぜひぜひ皆様そういう面でもご支援いただきたい。
支援もできるんですね。
はい、
さっき今ちょっとホームページ見たんですけど、は
い、
応援できるっていうのがあったので、
はい、
ぜひぜひ。なんていうチームでしたっけ？
ティーダバトンチーム沖縄っていう、
はい、ティーダバトンチーム沖縄で検索するとですね、はい、応援の仕方もしっかりちゃんと載ってますので、
はい、ありがとう
ございます。ぜひともそちらの方を見てみてください、はい、沖縄から世界に羽ばたいている人がいるっていう聞いてね、ぜひとも応援したいですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、というわけで、時刻は12時55分ということですね。全然スムーズに、なんか緊張してるって聞いたので全然してる、してますか？全然してないかなと思ったんですけど、はい、かかずさん緊張しました？
して心の底から
心の底から声が出なくなるやつ
可愛いですよね
なんかもっとたくさんいろいろ聞けるなって思ったので、はい、ぜひとも何かまたイベントとか、
はい、ぜひぜひ
そのこのグッズのカフェができたとか、はい、なんかそういうアンテナショップができたとか、はい、告知事があったらご気軽にまた連絡してください、
う
ん、そしたら
ありがとうございます。
また告知しましょう、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。今日はですね、NPO 法人フィールドパワーから、代表の武田さんと生活支援員のかかつさんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、というわけで、トークランチョンビートはですね、まあ、12時56分ということでこのままお別れしたいと思います。本日の相手は私なられんと、はい、
セバスチャンでした。
みんなバイバイ。
バイバイ。